マタイによる福音書の5章の16節ここにこう書いてあります。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。アーメン、感謝します。ここに、イエス様が、この、いわゆる三条の水訓、まあ三条の説教と言われる、あの一連のこのメッセージをなさるんです、教えをなさるんですけれども、その中の八福と言われるのが一応終わりまして、そしてその次の段階14節から見るならばこう書いてあります。13節から見るならばこう書いてあります。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう。もう何の役にも立たず外に捨てられて人々に見つけられるだけです。そして次はあなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることはできません。また明かりをつけてそれを枡の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々がここ私たちは心して見なければならないというのは、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。イエス様は言われます。あなた方の光を人々の前で輝かせて、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父をあがめるようにしなさい。私たちはクリスチャンとして、良い行いをするとき、それも仕方がないから良い行いをしようじゃなくて、自然に私たちのうちから溢れて出る信仰が、あなたの行いを、この、いわゆる、行わせる。そのような、私たちが、そのようなクリスチャンになるならば、あなた方の行いを見て、人々が、その、あなた方の父、すなわち、神を崇めるようになる。イエス様はこのように言われております。まず第一、この方の、この、ここに、あなた方は地の塩ですと書かれてあります。13節ですね。5章の13節。あなた方は地の塩です。塩は、私たちは日頃何気なく使っておりますけれども、私たちの生活の食物をこの味付けるのに非常に塩というものは大切なものです。多分この世から塩が全部なくなってしまったら私たちは生きておれないでしょう。それぐらい塩というものは大切なものです。そして私たちがその何か物を食べるとき、塩気というのは非常に大切なものですね。私は幸いにして肝臓病というのは患ったことないんですけれども、そういう病気にかかった人は 病院に行くと、その減塩食を食べさせられるんですね。塩の、塩気の薄い、入っていたとしても薄い。ふっとしたら、あの、塩気の全然ないものを、あの、食べさせられる時がある。まずいそうです。そうですね。ものすごくまずいです。塩の入ってない、塩気のない食物というのは。味の薄い。何にもついて、味のついてないものを食べさせられる。そういう人の話を聞くと、たまらないそうです。塩、適度に塩気のついた食物というのは、非常に美味しいものです。あの、まあ、あの塩まんじゅうというのはありましたけれども、昔、今でもありますね。あの、適度に塩がついてるまんじゅう。まあ、あの、私のように甘いもの好きの人にとってはですね、そう、塩まんじゅうはあんまり美味しいとは思わないんですけれども、あの、美味しいと思う人にとっては、塩まんじゅうが好きな人っていうのはたくさんあります。非常に美味しいそうです。そのように、塩というのは非常に大切なものです。物事に味気がついて。そして、パウル、使徒パウルは言います。あなた方は、塩気の効いた言葉を用いなさいと、あのロマ書で言っております。塩気の効いた、あの、言葉。すなわち、信仰に裏付けされた、その、この世を清めることができる。そういう言葉。塩深い言葉。私たちは、ややもすると、あの、いわゆる、何も考えず、何も思わず、プルプル言葉を、その、私などと特に気をつけなければならないんですけれども、言葉を私たちは口から発します。私たちが何気なく言った言葉によって、人を随分傷つけたり、そして私たちはそういうつもりはないんですけれども、その言ってる人にはそういう思いはないんですけれども、その私たちの発した言葉によって、ある人は非常に傷つけられて、あの人があんなことを言ったで傷つけられる場合がある。そして私たち自分自身も傷つくことはある。そのように塩というものは非常に大切なものです。そしてそのようにその食物のためには塩気というのは非常に大切なものです。そして、塩にはもう一つの、あの、あれがあります。効用があります。その第二は、塩というのは、腐敗を防止する。その最も、あの、保存食として、私たちが非常に、あの、私なのが非常に好きですけれども、あの、塩酒っていうのがありますね。それから、あの、北海道に私は長いこと住んでましたけれども、北海道ではよく、あの、冬を迎えるにあたって、何を作るんですか？タラを買ってきて、そして、それに塩をして干します。塩だらって言うんですね。それから、この、あの、他の、魚など、あの、塩を、その、塩にして、そして干します。それが私たち、当時はですね、今はもうスーパーに行けば何でも買えますけれども、当時は、20年、30年、もっと前かもわからないけれども、当時は、冬の貴重な、その、タンパク源でありました。塩というのは、あの、そのように、保存食なんかに使われるように、その、腐敗を防ぐ、その大切なものです。そのように私たちも世の中の腐敗を防ぐために、私たちは塩気を聞かれた言葉や行いをする必要があります。 私たちの周りにはたくさんの信仰に反する、そして私たちがそれは間違ってますよって言うと、そんな馬鹿正直なこと、世の中の常識と私たちの、私たち死を信じる者の常識とはちょっと違うんですね。世の中の人にとってはそんなのは常識だよって言います。誰でもやってることだよって言います。でもそれでもクリスチャンにしてはならないこと、言ってはならないこと、そして私たちの目から見てそれは間違っていると思うよ、そのいろいろなこと、私たちはよと妥協してはならないとも、あの使徒パウロは言っております。この世と妥協してはならない、この世と調子を合わせてはいけませんと、ロマ書のロマ書でしたかね、ごめんなさいちょっと待ってね、ロマ書12章の2節にあります。この人調子を合わせてはいけませんと、パウロはローマ人への手紙12章の2節で言っております。私たちがクリスチャンがこの世の中に飲み込まれて、この世の中の常識に妥協してしまうならば、それはクリスチャンでも何でもない、ただの一般の人、世の人になってしまいます。ですから私たちはここでも言っておりますね、ここでも言っております。知能しようとしてのこの私たちは塩で味付けられた言葉を使い、またその行動をしなければならない、これがあのロマ書で、ロマ書で使徒パウロが用いている、あの私たちクリスチャンたちに語っているメッセージです。パウロは繰り返し繰り返し繰り返し、あなた方はこの世の中と調子を合わせてはいけませんよ、妥協してはいけませんよって言っております。そのように私たちはこの後すぐ妥協しがちなんですね。ですから私たちはこの大切にこのイエス様がおっしゃられたこの言葉をしっかりとこの胸の中に収めておく必要があります。私たちが塩気を失ってしまったらば、塩がその辛みを失ってしまう、塩味を失ってしまうならば、ここにも書いてあるように外に投げ捨てられて、そして人に踏みつけられるだけのものになってしまうということ。ですから私たちはイエス様がおっしゃっている、あなた方は地の塩ですというこの言葉を私たちはしっかりと心の中に受け止めておきましょう。そしてパウロ先生がおっしゃった調子、この世と調子を合わせてはいけません、この言葉も私たちは覚えておきたいと思います。次、あなた方は世界の光です。イエス様はヨハネによる福音書の12章で、私は世の光ですと言われました。私を信ずる者は決して闇の内を歩むことがなく、そしてその後の言葉がすごいんですね、命の光を持ちますと言われました。命の光、イエス様が言われる命とは何ですか。私たちをいつも突き動かしている 私たちは動くことができる。自分で考えることができる。切れば血が出る。それが命ですか？いえいえ、違います。私たちは、聖書で言う、イエス様が言われる命とは、喜びに満ち溢れた。生きがいに満ち溢れた。生きていてよかった。そういう命です。私は長い間、若い時、喘息を患っておりました。そして、その当時はイエス様を知りませんでしたから、世の中を呪い、そして、なんでこんな苦しい思いをして生きていなきゃならないんだ。苦しい、悲しい思いをして、この中で生きている。それも命です。世の中に望みもなく、絶望に打ちひしがれて、下をうつむいて歩む。それも命です。しかし、イエス様が言われる命は違います。イエス様に生まれる命は、繰り返しますけれども、喜びに満ち溢れた命です。生きていてよかったという、そういう命です。その日その日を暮らすために、アクセスが働いていても、私たちはそれを喜び、感謝を持って毎日毎日を働くか、また今日も会社に行かなきゃならないのか、嫌だなと言って毎日毎日を生きるのか、それともイエス様、神様を信じて毎日毎日を喜びにさんで暮らす、それも命です。イエス様が言われる命とは、神を神として信じ、そして毎日毎日を生きがいを感じながら生きている、そういうことをイエス様は命と言います。そしてあなた方は世界の光ですと言われます。クリスチャンが、クリスチャンってあんなものか、ならば私はイエス様信じない方、教会行かない方がいいと思われるような生き方をしてるならば、これはイエス様が言われた世の光ですと言われた、そのイエス様の言われたその趣旨とはだいぶ違います。私たちは生きがいを、毎日毎日を生きがいを感じてイエス様の命に満ち溢れているならば、それは命、まさに命を持っている生き方であるということができるでしょう。一つの例として先日私は古本屋で一冊の漫画を買ってきました。正直に言います、金100円でした。どういう漫画というと、杉原千畝という人のあの漫画を買ってきました。もちろん本も持っておりましたけれども、これはいいです、目につきましたからスッと取って、そしてレジのところに行って金100円払って買ってきました。杉原千畝という人の生涯の中にもクリスチャンとしての、その光のようなものを感じます。彼はユダヤ人たちを6000人この第二次世界大戦の初めに、ドイツがポーランド、リトアニアというところにを占領したときに、そのユダヤ人たちが何とかしてそこから出国したい、ビザっていうんですか、それをその書いて2000人分 の, ビあの2000枚のビザを書きました。毎日毎日3日間かけて書き、しまいにはもう腕が痛くてしょうがない、書くことができない。そしていよいよそのリトアニアから立ち去らなければならない、 その歴史の窓からでも書きました。それで追いすがってくるユダヤ人たちに渡して、そしてその彼らと別れました。やがて戦争が終わりました。当時 の、 あの戦争戦時中の外務省は杉原中年にこのビザを返せはならないと命令したにもかかわらず、彼は自分の独断で彼らを見捨てることはできないというその思いで、彼は一生懸命自分の独断でそのビザを貸しました。終戦後あの外務省から出た通達は、あなたは外務省に従わなかったからクビです。一方ユダヤ人たちはなくてあの先方を探さなければならない。どこにいますか、一生懸命探しました。数年経ちました。やっとその中根さんのところにユダヤ人が会いに来ました。そしてあの2000枚のビザは家族を含めて6000人の人々が国からそのリトアニから脱出することができました。そしてユダヤにおける最高勲章を中根さんがもらったそうです。彼はあのもう一方漫画、講談社の書いた漫画には書いてなかったんですけれども、もう一方のこの本にはちゃんと彼はクリスチャンであったと書いてあります。そしてその彼の信仰がどうしてもこの外務省のこの許可を無視してでも彼らを助けたかった。 その後 彼の功績が認められて、この杉原中根の記念館が岐阜県に建っているそうです。それからあの記念 公園という公園があるそうです。世界、日本人はこのあまり知らないですけれども、世界では有名な人だそう、そうです。彼の心の中にある信仰が彼を強化して6000人のユダヤ人たちを救った。そしてもう一人私の大好きな人がいるんですけれども、マザー・テレサ、彼の言葉行いもやはりキリストの光を照り輝かせる行いでありましょう。またイエス様の光を世の中に照らし出す光であったと思われます。まさに私たちもそのようでありたい。人に認められるためにではなく、人の世の中の人々の注目を集めるためではなく、ただイエス様が私を愛してくださったから私もそのことをいたします、聖書にそう書いてあるから私もそのことをします、神は愛なるということは私たちはよく知っております。しかしただの観念だけになってしまわないで、その愛を世の中の人々に表してまいりましょうか。人々と世の中との流れに妥協するのではなく、世の中のそういう暗黒面を私たちが光、イエス様からいただいた光を持って明るくしていく、そういうクリスチャンになれたら世の中で認められなくても 本当に小さな砂の一粒でのようなものであっても、イエス様は喜んでくださいます。そして私たちの生き方が死に際になった時、イエス様を信じ、信仰を持っていてよかった、そういうその人生でありたいものでございます。その人の死の間際にその人の本当の真実が明らかにされると言った人がいます。私自分自身の人生を振り返ってみて、生きていてよかった、イエス様を信じていて本当によかった、私も死の死を世の控えとしての役目をほんの少しやったけれども果たすことができた、イエス様ありがとうございますという、そういう人生を送ることができたら幸いですね。たとえその病気続きであったとしても、病気のばっかりしていたとしても、その中にあってもイエス様あなたは私を守ってくださいました、私を生かしていてくださってありがとうございます、いうことができたら本当に素晴らしいですね。私たちも地の日を世の光となりましょう。イエス様は私は世の光ですと言われました。私たちもイエス様と同じようになれるんです。私たちも世の光となれるのでございます。アメン、感謝します。私たちも世の光となりましょう。私たちに与えられた小さな信仰が世の中に一石投じることができたならば、それは素晴らしい、一筋の光を指すことができたならば、それは素晴らしいことです。感謝です。まだまだ語りたいことたくさんありますけれども、これで終わりにいたします。感謝します。もう一度読みます。あなた方は世の光、世の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることはできません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食材の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにします。真っ暗闇の中じゃ小さな線香の光でもすぐ見つけることはできます。私たちの光を世の中を照らすものとなれたら幸いですね。終わります。お祈りします。